入ってます。
はい、大丈夫です。
はい。おいしいココアの作り方。この番組はおしゃべりは好きだけど話す機会がないアラサー2人が話したいことを話すだけの番組です。お送りするのは、先日何気なく買ったアップルパイがどちゃくそ美味しくて、久しぶりに食べ物を食べて感動した私、ゆうと。
ハンバードバンバードというアーティストさんがいらっしゃるんですが、その曲を聴くのが最近のお気に入りの千恵子です。
よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。
ハンバートハンバートいいよね。落
いい
ち着
よ
くよ
ね。
ね。
そうな
わ
ん
かる。
よ。
男女のユニットのね。
そうそう、ご夫婦のね。
そうそうそう、いいよ
そう、素
な。
敵。
あれ、夫婦だったっけ？兄弟とかじゃないんだ。
いや、本当にっていうか、現実世界でご夫婦。
素敵やな。
そう、素敵よね、やっぱね。
収録日は2月1日水曜日です。日
はい、
本撮りです。
そうでは
い。
す。はい。
ちょうどね、予定が合うというか、
そう
収録で
そ
きちゃうなっていうところで2本目
う。うん。
を撮ってます。
そうです。
いや
なんて、冒頭なんて言った？
だからさ、前も言ったけど聞いて、ちゃんと。聞いて。なんでじゃなくてさ。
ちょっとごめんなさい、ちょっと待って。あのさ、食べ物で感動してないの？
いや、美味しいなっては思うんだけど、なんだろうな、近所のパン屋さん、ちっちゃい個人経営のパン屋さんがあって、で、そこに、まあ、何気なく、あるんだ。アップルパイあるんだ。2割引きなんだ。買おう。みたいな。何気なく買ったのよ。で、だいたい味予想できるじゃん、大抵。
そうだね。
パン屋だしさ。で、アップルパイだしさ。あと、まあ閉店間近まではないけど、夕方の時間帯でちょっと割引されてたから、まあちょっとこうしなってんのかなぐらいの、
そう
あん
だ
ま期
ね。
待してなかったの、正直。マジでうまかった。やばかった。いや、ほんと何気なく食ったのよ。あ、ちょっとお腹すいたなーって、ちょっと食べてもう一回仕事しようみたいな感じでね、夜。もう一口目、なんだろう、歯がこう、そのパイの層をサササって、もう口当たりがめちゃくちゃ軽くて素晴らしかったね。本当に、本当ね、食べてる間ずっとしかめっ面だったもん。うなってたもん、冗談抜きで。もう首横に振りながら、やばいこれってなってた、本当に一人で。
アップルパイか。
ちょっとね、まあ店教えちゃうと、住んでる場所バレちゃうから言えない
そう
け
だ
ど、
ね。
近所だから。でも本当美味しい店見つけたからね、あそこはリピートだなって感じ。
ああ、いいね。お気に入りのパン屋を、それこそ、本当に、ネットで調べずに、ふらーって行ったんでしょ？
そうそうそう、
その時に出会えたっていう、この運命。
やばいよな。
ね、嬉しいよね。
いいよ。
いいよね。わ、素敵な出会いをしたね。
そうです。ということで、前置きでね、ちょっともう長引いちゃったんで、
ごめん、そうだ
本
ね。
題の方に
そう
行き
ね、
ま
本
す。
題聞きたい。
ちょっとね、そう、もう事前にちえちゃんには話してたんだけど、最近話題になっていることについて、ちょっと私なりの考察とか考えていることをですね、今回お話しできればなと思っております。皆さん、よろしくお願いいたします。
ほうほうほうほう。始まりました。おお。
急にキャラをね、徐々に変えていくスタイル。最近 SNS とかで話題になっているバイトテロとかお客テロで、今回私がちょっと着目したのが、湯飲みペロペロ事件ですね。知ってます？
知ってます。
スシローで湯飲みをですね、こう一周 舐めてそれを元の場所に戻したっていう動画が TikTok に上げられたと。うん、結構大きい問題だよねっていうので私なりに考えてきたので、うん、ちょっとちえちゃんと会話できればなと思ってます。まずね、ちょっとその見かけたニュースっていうのがこのペロペロ事件の件が中国韓国にまで広がってるらしいんですよね。
そうなんだ。
海外にまで拡散されてると。
へえ。
でちょっとね、まあ、そこで問題視してる理由としても、うん、あのスシロー自体去年の9月とかかなに2024年に向けて海外展開力入れてきますよっていうのを言ってたのよ。
はいはい、はあ、
そんな中でこれが起きたから、あのもうすでにね海外店舗ちょろちょろってあるんだけど、うん、その海外の方がさ、えスシロー大丈夫、日本の会社で飲食店で食って大丈夫なのかなっていう懸念を不安を生んでしまったっていうのもあるし、
うん、
もう一個は日本国内に来たそのインバウンドの、
うんうん、
まあ、方々、うん、飲食店に行きたくないなっていうちょっと懸念を抱かせてしまう。
そりゃそうよ、うん、
でもう一個日本国内でも一般客に対して不安を抱かせるわけじゃん、うんうん、一番は、
うんうん、
っていうので、まあ、結果的にもう一個のニュースすごい自分が興味惹かれたのが、結果的にそのスシローの会社の株価が急落して、
うん、
時価総額が168億円損失したと。
見た、それ
えぐいよね
本当に。
だって単純計算で1000万円稼ぐ人が1680人いなくなったわけですよ。
は
あ、ね、だって仮に300万円稼ぐ社員が1680人いるっていうだけでも結構な大企業じゃん。
うん、
それがさ一人一人みんな1000万稼ぎます、それ、1680人の会社です、それがたった1日で消えたような感じ。まあちょっとざっくりすぎるけど。
でもそうだよね、数字に起こすとそうってことだもんね。
うん、
そうだから、もうだから本当にさ、私そのもちろんスシローの会社の方も だけどさ、
うん、
その本人の家族にも迷惑じゃん。
はいはいはい、そうだね。
そうそうそう、加害者の関係ない兄弟とかさ、家族、うん、親両親ももちろんだけどさ、
うん、
もう例えば弟がそういうことをしたってなったらさ、もうそのうん、お姉さんは学校なり会社なり、
そうだね、
そう、
結構影響が大きいよね、大きすぎるというか。
いや本当に
高校生一人がコップをただ舐めて戻したっていう、もうただそれだけ、簡単な行為それだけでこれだけの損失、うん、こんだけの影響力をね、持てるわけですよ。で個人的になんかこれに対してやっぱさ、いろんなコメントとかあるわけじゃん。
う、ね、うんうん、うん、
でまあある程度30代40代ぐらいの人になると、うん、若者はとかさ、そういうキーワードが出てくるわけですよ。
うん、
で個人的に弁明したいのは、
うん、
まあ若い世代、多分ね、まあ、高校生とはちょっと違うけども、
うんうん、
ただ弁明したいのは日本のモラル自体はそんなに低下してないって俺は思ってるんだよね。
うん、
なんか単純にある一定数のそういう輩は出てくると思うのよ、存在してると思うのよ、いつの時代も、
うんうんうんうん、
それがネットによって露呈されやすくなったっていうだけで。
確かに確かに、
うん、日本全体のモラルは低くなってない、だけどそのある一人がそういう行為をしたことによって海外界とかから、うん、え日本大丈夫みたいなことにちょっと引き起こしちゃってるのかなって思うんですよね。
うん、
っていう風なことをちょっと今朝ニュースを見てて、まあそこまではパッと思ったんだけど、
うん、
じゃあなぜ、まあそれは分かったと、露呈されやすくなったっていう、まあ実情は分かった考えられるんだけど、
うん、
じゃあなぜ SNS で承認欲求とか満たそうとするのかなみたいな。
そうだね、あーそっか、 承認欲求満たしたくて、
うん、だと思うのよね、やっぱ単純に考えると。
そっか、もうだから、うん、当たり前だもんね。
ちょっとそうそうそう、
SNS がね。
私なりに考えたのは、
うん、
20年10年前とか、
うん、
まあネットがそこまで普及してなかった頃っていうと、
うん、
自分というその個人を承認欲求を満たしてくれる人って、
うん、
比較的親とか身近な友達、
うんうん、
結構なんだろう、ローカルというか、
うんうんうん、
範囲が狭かった印象があるのよ。
そうだね、うんうんうんうん、
なんかさ、ゲームは悪影響を及ぼすとか当時言われてたにしろ、
うん、
とはいえゲームやるっつってもさ、大抵あーなんとかんち集まろうぜ つってみんなで集まってゲームキューブやったりとかさ
やってた、
有線のつながりだったじゃん。
そうだね、うんうんうん、
そう、対面でもう隣に対戦相手が見える状態だったことが多いのよ。
そうだね、
そうそうそう。でもさ、スマホが広がって、それと同時に SNS も広がって、オンラインゲームも広がってってなっていくにつれてさ、
うんうん、
なんかその承認欲求を満たす対象が身近な人から不特定多数の見たこともない人たちから承認を得るっていうことが快感に変わっていったんじゃないかなって。
そうか、
ちょっと思ったんですよね。
なるほどね。
でその変化の要因として、
うん、
やっぱり敷居が低くなったっていうのが大きいと思うんですよ、
うんうんう
ん、なんかネットが普及するその初期段階だったらね、なんだろう、書籍にしたり、論文であったりブログにしても、やっぱり情報発信ってある程度遂行をしたりとかっていうコストがかかってたわけなんですよ、
うんうんうん、
でも今 SNS とかだとさ、もう誰でもアカウントさえパパって作っちゃえばさ、なんかもう好きな言葉が情報発信ができちゃうわけじゃん、
うんうん、
ましてや TikTok だと動画も撮影したその情報をすぐにアップできるって。
そうだね、
うん、だから情報発信のコストが、敷居がめちゃくちゃ低くなったことによって、
うん、
まあ、こういう変化が起きたんじゃないかなって思うんですよね。
そうだね、うん、まあ、それがねいい方に使われたらもちろんいいんだけどね。
そうだね、そうそうそうなんすよ、うん、そうなんすよ。
いい方に、例えばあれあの店どこにあったかなって思って調べたら、あ、徒歩1分だったとか、ちょっとごめん例えが下手くそすぎたけど、そういう感じで、うん、ネット使ったり、あと昨日って違う、1週間前って何曜日だっけみたいな、あ、まあ、ごめん、さっきから例えが下手くそだけど、まあ、そういう感じで、
ちょっと、ちょっとね、急にベクトルが違うんだよな。今人の方なのに、なんか用途の方に行ってね、なんかツールというか、なんかそれで言うと、うん、いい使い方で言ったらやっぱ、
うん、
なんだろう、同じゲームをやる人の友達であったり仲間、
うん、
パーティーを作るために SNS を利用するとかさ。
ああ、そうそう、そういうことが言いたかったんだよね。そうそう、さっきね、
嘘つけ。あと推しのアイドル、同じ共通の推しアイドルをさ、
うん、
なんか仲良しでこう新しいなんか友達作りたいなっていうので、うん、推しのアイドルの仲間作るために SNS 使うとか。
そうだね、趣味垢みたいなことだよね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
あると思うんですよ。
そうだね。
でまあ、ちょっと話戻って、なんでそういう風な動きになったのか、
うん、
みたいなところをちょっと掘り下げて考えた時に、
うん、
まあ承認欲求があるってことは、まあ、周囲から認められたい、なんか評価されたいって思うわけじゃん、
うんう
ん
う
ん、なんかね、人間って生きていく中で身の回りから評価されて、
うん、
条件付きで承認されるっていうことが多い生き物なのかなってちょっと思ったんですよ。
条件付き、
うん、そう、なんか口にはしないけどさ、親って、
うん、
何々ができたら愛してあげるみたいな条件付きの承認の形式が多いかなって思ったの。
はあ、はあ、はあ、
なんかさ、 これを達成したらご褒美がある。これってさ、言い換えると何々ができたら愛してあげるよっていう形式じゃないかなって。
あ、なるほどね。無条件じゃないって。
そうそうそうそう。
どこかで思ってんのかね。
だからまあ言ってくれた通り、 SNS だったら無条件に愛されるの
よ。ああ、そうだね。
そう。
そうだそうだ、確かにね。
だから比較的簡単に承認欲求が満たせるわけよね。まあもちろんバズるのは難しいけど、
うん、うんうん。
まあ手段としてはコストも低い、しかも否定されるリスクも低いというふうに思い込んでる子が多いから、それでやっちゃって、まあバズっちゃって悪い方向に広がっていっちゃうみたいな。だからなんかもうざっくりまとめると、数値化される承認欲求みたいな言葉が頭に浮かんだんですよね。
なんか寂しい。そんな寂しいね。
だから
そうね、うん、
まあね、いわば今のさ、俺らのこの活動そのものも、うん、まあ承認欲求を満たすための一手段になってるかもしれないなとは思いつつ、でもなんだろうね、で思ったのは、自分の存在そのものになんか自信を持たなくてもいいと思うのよ。なんか、うん、自分がここにいるということを認めてあげる、なんか自分をもうちょっとこう客観視して認めることができればもうそれでいいんじゃないっていう、
うん、
ダメな自分もいい自分もみたいな、
うんうん、本当に
と思ったんですよ。
本当にその通りだし、そうだね。ただそのなんかネットでしかというかさ、現実世界では承認欲求満たされない子たちに思うのは、
うん、
現実世界にももっと楽しいことたくさんあるよって、本当にもう、
あ、はい、
本当に伝えたい。私はね、まあまあ、詳しい年齢はあんまり言わないけど20代後半で、
うん、
学生自体もそうだね、スマホ半分、クラスの半分ぐらいが持ってるかなっていうぐらいの時ももちろん経験したし、うん、初めての携帯ガラケーだったわけよ、
うん、
そう。でもその時もネットなくても、まあ、十分楽しいというか、あ、なんか生きてるってっていう風に思ってたし、思えたし、
うん、
で今実際この令和の時代でもそのネットがなくても楽しいことあるって知ってるからか、
うん、
うん、なんかもっと楽しいよって本当に。
そうだね、
そう、
なんかやっぱそう
楽しい、
過渡期にあるのかな今この人間っていう存在自体が、このちょうど境目というか、
うん、
曖昧な中間のところにいると思うのよ。現実世界って言ってるのは多分抽象的というか、なんか数字で表せない中、
まあね、
感覚的な部分が大きいところだと思うのよ、
うん、
多分ちえちゃんが言ってる現実世界って、
うん、
で一方でネットの世界っていうのはいい、ダメとかさ、
うん、
あと結構なんかカチッとしたような感じのイメージがあるというか、
ね、
そうそうそうそう、うん、なんかもちろんね、さっきちえちゃんが下手な例えで挙げてたなんかこう、うん、お店どこだっけ、あ、徒歩1分だとかさそういうのってざっくり言うとなんか簡単に情報にアクセスできるわけじゃん、
うんうん、
まあ、いろんな情報に触れられるわけよ、
うんうん、そうだね、
それはいいと思うのよ、ネットを使うにあたって、
うん、
ただ一方でそれなんだろう、裏返しにはなるんだけど、まあもう個人的な考えね、そのいろんな情報に触れられやすくなることによって自分のポジションが明確になるかなって思ったのね、
うん、
あの家庭環境、収入偏差値とか、
あ、そういうことか、
そうそうそう、それで結果的にそのネット SNS を使うことによって 他人と自分を比較してしまうようになってしまうんじゃないかなって。
そうだね、
だからなんだろう、適度な距離感保ってネットに触れるのがやっぱ一番いいのかなって、情報を得るためにネット使いつつ、
そう、ね、
でも比較するためには使わないみたいな。
そっか、なんか、ね、で高校生でしょその子は。
そうだね、
もうさ青春ってほん、ま、今も青春送ってるけど、
うん、
その時って本当私は特にだけど高校で人生変わったんよ私、
うんうん、
だからその高校時代をさ、ねえ、だって大人になって高校時代何してたっていう風に振り返った時にさ、暗い思い出が多いとさ辛いじゃん本当に。なんかもう純粋にそう、純粋に、あ、もちろん本人も後悔してると思うけどさ、やっぱりしてしまったことが大きいよねそれは。うん、
まあ、ね、いろいろ余韻はあると思うけどね。
うん、もうそこはもう みんなね憶測でしか言わない人もいるし。
そうそうそう、
そうだね、もうそこはね、あとは当人と、あとスシローのね、
うん、
会社の方にもの問題だから、周りが口出すことではないかなって思うし、
うん、
ねえ、まあ、ただ本当にそのネットニュース見た時はその人の家族を本当に思った。あーって、スシローで働いてる人、そうの会社の働いてる人にも家族がいて、
うん、
で加害者にも家族がいて、
うん、
なんかな、その行動する前に一歩ね、一呼吸でも考える時間なかったかなって。
そう、それがやりにくいのよ、うん、
そうか、
そう、遂行のその投稿するコストがかからないから、だから気軽にやれちゃうから足を踏み外しやすいっていう、ところだと思う。特にねやっぱ学生とかだとさ、やっぱ友達と飲食店行くっていうだけでちょっとテンション上がっちゃうじゃん、
う
ん、
そうだね、その気持ちはわかる。そうそう、うんうん、楽しいよね。
それでね多分ハメ外しちゃう気持ちもまあわかる。当時の俺だったらね、うん、ちょっとテンション上がってウェーイってなるとは思うけど、
まあね、ちょっと本
当にだからね、
二度とこういうことが起きないようにね。
いや起きると思うよ、てか定期的に起きてるから。
あ、そうだね。
そう
そうだよね、そのネットになってないってだけでさ、報道されてないってだけで、水面下ではね起きてるよね。
あ、これを明日は我が身だと思いつつ、こうなんか自分を承認する、自分を認めてあげるっていう練習をしながら、いい目立ち方だよね。それを学ぶことが大切ですね。
本当です。
ところでですね、一旦今回は終わりにしようかなと思います。ちょっと私の話がメインになりましたけども、ということで、美味しいココアの作り方、当番組は YouTube、ポッドキャストなどなどで配信しております。Amazon Music とか Spotify とか、まあ、それぞれ各種ポッドキャストで配信しています。最近開設した Twitter、Instagram などからお気軽にですね、質問や相談などお送りください。まあ今回みたいな感じでちょっと深掘って話したりすることもあったりなかったりするんで、ありますんでなかったりはしないです。まあ気軽にね、お送りください。お待ちしてます。
OK、 まあそんな感じで次回もお話ししていきましょう。
はい、
おーい、そしたらまたってことで、はい、
はい、
はい。